特集、いざという時のために災害への備えは万全に。今年の夏は統計史上2番目に早い梅雨入りから始まり、8月は停滞する前線の影響で西日本で記録的な大雨が続きました。ようやく暑さが一段落し、秋の訪れが感じられるようになったものの、まだまだ油断ができないのが台風や大雨による災害です。今年度は大口町のハザードマップが7年ぶりに更新され、作成次第各家庭へ配られます。これを機会に大雨などの災害への備えを見直しましょう。局地的な大雨への備え。近年、局地的な大雨による被害が頻発しています。静岡県熱海市の大雨による土砂災害は衝撃的で、いつどの地域に日常生活が失われるような災害が降りかかるか、誰にも予測できないことを実感したことでしょう。大口町でも古くは慶応4年1868年に歴史上イルカ切れと呼ばれるイルカ池の決壊による水害が記録に残っており、最近では平成29年の五条川越水などによる町内各地の浸水が記憶に新しいところです。毎年各地で起こる大雨による水害に備え、国内でも様々な対策が行われ、特に情報伝達の徹底が重視されてきました。住民一人一人が自覚を持って行動し、自分の身は自分で守ることが最終的には最も重要であるとの観点から、正確な情報をいち早く住民に届ける最善の方法を模索してきました。大口町で実施されている最新の対策の情報をお伝えしますので、各地域各家庭で周知を徹底し、万が一に備えてください。ハザードマップ。ハザードマップとは、大雨によって河川が氾濫したり堤防が決壊した時に浸水が予想される区域を危険度によって色別に表し、地域の避難場所や避難経路を分かりやすく示した地図のことです。大口町のハザードマップは全戸配布される冊子に加え、町のホームページでも見ることができます。これまでに皆さんのご家庭に配られた一番新しいハザードマップは平成26年に作成されたもので、今回7年ぶりに新しく更新されることになりました。新しいマップにはイルカ池決壊時に予想される浸水地図も掲載されます。イルカ池は江戸時代に人工的に作られた農業用の貯水池で、皆さんご存知の通り、犬山市北東部に位置するため、大口町の水害とは関係ないのではと思われる方も多いでしょう。実は今から153年前の江戸時代から明治時代に変わる直前に、長く降り続いた大雨により池の堤防が決壊し、大口町を含め小牧市、江南市、一宮市、岩倉市、北名古屋市まで水害にあったと記録が残っています。これがイルカ切れと呼ばれる水害です。その後明治時代に入り、イルカ池の堤防は大掛かりに改修されましたが、想定外の大雨や地震による決壊が起こった場合、水は北名古屋市まで到達すると予想されています。ぜひ従来のハザードマップと合わせて、このイルカ池浸水予想図もチェックし、身近な危険区域を確認しておきましょう。また今回の更新で新たに日本語だけでなく数カ国の外国語が併記され、安心安全ネット、携帯電話やパソコンに大口町の災害情報が届くシステムの登録の仕方や警戒レベルなど、災害時に役立つ情報も掲載される予定です。危機管理型水位計。平成29年7月、大口町で大雨による五条川の越水があり、豊田地区が浸水するという事案がありました。 報道のヘリコプターが上空を飛び、全国区のニュースで越水の様子が伝えられたため、記憶に残っている方も多いことでしょう。この越水の原因は、五条川上流の岐阜県から犬山市にかけて、線状降水帯が発生し、短時間で大量の雨が五条川上流近辺に降り注いだためであることが分かっています。今年になってよくニュースで耳にする線状降水帯とは、短時間で積乱雲が大量発生し、線状に連なって長く一箇所にとどまり、局地的に大雨を降らす気象現象のことです。近年、九州や中国地方を中心に、この線状降水帯によって引き起こされる大雨が頻発しているため、今年の6月より新たに気象庁の情報に線状降水帯という言葉が使われることになりました。大口町では平成29年の水害の後、愛知県と協議を重ね、平成30年6月に町内の河川に県下初の危機管理型水位計を設置しました。これは河川の水位を監視し越水に備えるもので、スマートフォンやパソコンを使って国土交通省のホームページから誰でも増水の度合いの情報を得ることができます。町内では五条川に3カ所、愛瀬川に1カ所設置されています。水位計の数値が危険水位まで到達すると、役場から防災無線などで町内の皆さんに危険をお知らせします。河川の近隣にお住まいの方やお勤めの方は、大雨の際、常に防災無線や安心安全メールなどの情報に注意してください。川の水位計設置場所の地図と、8月13日から15日にかけ、停滞した前線の影響で大雨が続いた木曽川、ライン大橋からの写真が載っています。防災無線個別受信機。大口町では平成4年から各家庭に1台、太陽という形で防災無線個別受信機を配布。現在普及率約 47%、7月現在しています。無線機は平成24年にアナログのものからデジタルのものへ切り替わり、古い型をお持ちの方は受信することができません。古い機種をお持ちの方は新しい機種と交換しますので、町民安全課までお越しください。いざという時に他の情報媒体と補完しながら上手に活用しましょう。旧新の無線機の写真が載っています。家族で決めておくべきこと。災害は家族みんなが揃っている時に起きるとは限りません。安否確認方法や避難経路など、日頃から家族で災害時の行動を確認し合っておくことが重要です。ぜひこれを機に皆さんの防災対策を見直してみてください。大口町防災マップ、洪水地震の使い方、災害のリスクを知ろう、洪水リスクを確認。大口町防災マップで想定される浸水のリスクを確認し、今後災害に遭遇した時の判断基準にしましょう。河川越水による浸水。河川の水位が上昇し、堤防から水が溢れて水に浸かります。内水氾濫による浸水。水路やマンホールから水が溢れたり、低い土地では水が溜まったままになります。ため池の決壊。ため池が決壊した場合は、下流側で浸水が発生する可能性があります。地震リスクを確認。想定される大規模地震を確認し、日頃からの備えをしよう。家族と避難場所や避難路の確認をしましょう。非常時に持ち出すものを準備しましょう。避難訓練には積極的に参加しましょう。避難先、避難経路を確認しよう。災害発生時は避難場所へ避難しますが、災害によってはそこまでの経路に危険な場所、交通規制があると、たどり着くことが困難になります。 防災マップで避難経路を確認しましょう。大雨台風時、大雨台風時には周囲より標高の低い土地は道路が冠水し、道路と水路や側溝の境界が見にくいので注意が必要です。震災時、震災時にはブロック塀が倒れて避難路を塞ぐ可能性があります。避難場所を確認したら複数の避難路を決めて、家族の間でどの道を通って避難するか共有しておきましょう。避難行動要支援者登録制度、災害時において迅速かつ円滑な支援を行うために避難行動要支援者登録制度を行っています。登録を希望する方はご連絡ください。問い合わせ先、福祉子ども課、電話941222。災害時の情報収集、もしも地震や水害などの災害に見舞われたら、安全確保を最優先で行った上で、家族の安否確認や状況把握に努めることになります。しかし災害時には停電が発生し、テレビなどの情報が得られなくなります。8月に大口町でも落雷により停電が発生しました。災害対策の一つとして停電への備えも考えておきましょう。災害時には電池式ラジオ、スマートフォンが情報収集の必須アイテム。停電でも充電済みのパソコンやスマートフォンであれば利用が可能なため、バッテリーの節約方法など災害が起きたらすぐに対応できるよう把握しておきましょう。例、液晶画面の照度を暗くする。低電力モード、小電力モードに設定する。 iPhone、Android で設定名が異なります。モバイルバッテリーなどでスマートフォンを充電できる準備をしておきましょう。災害が起きた際、家族と連絡を取ることも難しくなるため、事前に安否確認を取る方法を共有しておきましょう。操作手順は各社ホームページをご覧ください。携帯各社の災害用音声お届けサービス。NTT ドコモ、災害用キット、KDDI、AU、AU 災害対策、ソフトバンク、災害用伝言版、Y モバイル、災害用伝言版。情報収集、災害が起きたらすぐに対応できるようブックマークに保存しておきましょう。大口町ホームページ、川の水位情報、大口町安心安全ネット、便利な情報アプリ無料、 NHK ニュース防災、 NHK 英語の天気ウェザー、NHK 災害コロナの情報19の言葉で情報を提供、中部電力停電情報お知らせサービス。以上、7つの QR コードが載っています。今年5月に災害対策基本法が改正。警戒レベル4までに必ず避難。警戒レベル、行動を促す情報の順に読みます。レベル1、早期注意情報、気象庁が発表、災害への心構えを高める。レベル2、大雨洪水注意報、気象庁が発表、自らの避難行動を確認。レベル3、高齢者など避難、庁が発令、危険な場所から高齢者などは避難。レベル4、避難指示、庁が発令、危険な場所から全員避難、ここまでに必ず避難。レベル5、緊急安全確保、庁が発令、命の危険、直ちに安全確保。